アトラク子育てアミママの代表をしております中本由美ことアーミーと申します。よろしくお願いします。今日はですね、赤ちゃんの泣き方にもいろいろあるよというね、お話をさせていただきたいと思います。実はですね、先日ですね、息子の喘息がね悪化しまして、入院したんですよ、うちの息子で。もう本当に5年ぶりぐらいかな、1歳の時に入院して、その後喘息で入院するっていうことはなかったんですけど、こうすごく久々になんか悪化しまして、で病院に行ったけども、こうあんまり良くならなかったので、まあ、緊急でね、もう別の病院、またいつもかかりつけのね病院に行って、一回ね病院行ったけどうまくいかない、良くならなかったから、じゃあもう入院しましょうかって言って入院っていうところで、まあ、結局ね1週間ぐらいかな、5日間ぐらい入院して、5日間とは言っても1日2日泊まったらもう普段と変わらないくらいね元気いっぱいになってたんですけど、まあもうちょっと酸素のところとかっていうところで5日間で退院してきたっていうところがあるんですが、そうそうそう、久々にねちょっと母としてはね、おー意外とちょっと大変だったなみたいなこともいろいろあったんですけど、でそこでね小児科に入院したからこそ、まあ、自分の子供ももちろん見てますけど、ベビーちゃんがね気になるっていうね、私がベビーが大好きっていうところで気になるっていうところで、こう気づきがあったので、今回はね皆さんにそれを育休中ママにね、ベビーちゃん子育て中のママに役立つことあるかなと思って、今日は泣き方にもいろいろあるよっていうことをねお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子どもと一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。このね、赤ちゃんによってもなんかちょっと構ってほしいよっていうようなっていうようなね、可愛らしい泣き方の時もあれば、もう全力でもうめっちゃ嫌みたいな、この感覚すっごい嫌、すごい今不快ですとか、すごい私眠いんですとかね、そういうぐらいのすんごい嫌っていうことの泣き方っていうところがあるんですよね。ちょっとね、わかりやすく言うと、例えばちょっと小腹空いてきたなみたいな時、ちょっと小腹空いてきたのはどんな時って感じですけど、赤ちゃんにもあるわけですよね。ちょっと小腹空いてきたなーって、なんかちょっと、例えばおっぱいだったら、ちょっと口に加えておっぱいチュッチュ飲みたいなーみたいな、そういう時ね。そういう時にふにゃふにゃーんって泣くっていうね。それはまだちょっと小腹空いてるんで、泣き方もそんなに激しくないんですよ。可愛いんですよ。だけどそれがだんだんとお母さんがね、あ大丈夫ってチュチュチュって優しくね構ってあげたら、まあちょっと小腹空いてるぐらいなので、あ構ってもらってイエーイってなって泣き止むんですよ。でそれがだんだんとめっちゃ腹ペコよーってなってきた時は、うわーんってもう何この世の終わりかぐらいの激しく泣くっていうねことがあるんですよ。で子供によってはそれぐらい激しく泣いちゃった時って、結局もうね、何やっても嫌だみたいな、腹ペコすぎて何やっても嫌だみたいな感じになっちゃうんで、例えばおっぱいを飲ませるとかミルクあげるってなったとしても、もうなんか泣きスイッチオンになってなかなか飲まない、泣き止まないみたいな感じになっちゃう子って結構いたりするんですよ。だからうちの子の今の泣き度合い、泣きレベルいくつぐらいかなみたいなのが、お母さんがね分かってたりとか、そういうのが分かるようになってくると、泣きレベルマックス10みたいになってなくっても、5ぐらいで、あそろそろだなみたいなのに気づいて対応ができるようになってきたら結構楽になりますっていうお話。そう、なんでかっていうと、やっぱり子供がマックス、ベビーでもですよ、マックス10で泣かれると、こちらのこうストレス負荷も強いじゃないですか。すんごい泣き声で泣くわみたいな、うちの子っていうこの目ねなっちゃうと、 例えば今回の入院、私のね息子入院みたいな感じで、病院とか周りに人がいる環境とかね、そういうところでマックス10で泣かれると周りの目は気になるしとかね、この子早く泣き止ませなきゃとかね、そういうこうストレスっていうか、ただ泣くだけでもなんかちょっと焦るお母さんとかだったり、例えばした時にマックス10で泣かれると、ちょっと泣かれてもストレスになるお母さんとかだったらもうめっちゃストレスだし、ちょっと泣くぐらいで平気だなって思ってるお母さんでもマックス10で泣かれるのは泣き止ませるの超大変みたいな時間もかかるし手間もかかるみたいな感じになっちゃうので、それよりはレベル5とかレベル6ぐらいでちょっと対応してあげた方がお互いにとっても楽だよっていうことあるので、ぜひねその子のね特徴みたいなところを捉えて、泣きレベルのね具合を分かっているとだいぶ楽になるよっていうところで、それで言うとうちの子たち、女の子と男の子と娘と息子ね、上が娘下が息子なんですけど、子供によってもレベル1でも、娘にとってはレベル1だけど息子にとってはそれは泣きレベルじゃないみたいな時とか、娘にとって10ぐらいが息子にとっては6レベルの泣きとかっていう、力強さもね変わってくるので、まあ1人目だから難しいとか2人目だから簡単とか、そういうことは結構違ったりするので、やっぱり一番最初のねところとしては常に観察するっていうね意識を、うちの子の泣きレベルこれぐらいだったらこれこいつこれマックスだな多分みたいなとか、あ、このレベル結構すごいけどまだ6ぐらいだなみたいなとかね、そういうところをね観察して分かるようになってくると、お母さんとしての心のゆとりみたいなのもまた生まれてきたりとかするので、すごいわーわー泣くけどマックスじゃないんだよなこの子みたいなことが分かれば、ちょっとあやせば治るわっていうところが分かったりとか、あ、これマックス6だからちょっと変だわっていうね、こう心の準備みたいなねことが分かったりとかっていうところがあるので、ミルク一つ、おっぱい一つとっても、お腹の空き具合一つとっても泣きレベルがあるし、あとは眠たい時の泣きレベルもあるだろうし、もう一つ皆さん忘れがちなのはあれですね、排泄のおしっこうんちしたいよ、出そうだよ、なんか溜まってきたよ、ムズムズしてるよの時の泣きレベル、出して終わった後早く帰ってほしい、気持ち悪いよっていう泣きレベルとかね、そういうのも実はあったりするので、まあうちの子はどういうタイミングでどのぐらいの泣きレベルで主張するのかとか、何がすごく一番不快に感じてるのかとかね、そういうことを分かるだけでもだいぶ違うというところがあるので、特にねベビーの時は快か不快かっていうところのね感情で生きているので、何が一番この子は深いと思っているのかっていうところをね分かってあげるとより子育てしやすくなります、うん、でうちの子こうなのよっていうふうにパッと言えるお母さんと言えないお母さんともちろんいるんですけど、ただね結構、まあ、私の講座来てくれるお母さんとか、こういうね私の情報とかを拾ってくれるようなお母さんたちって、うちの子全然わからないんですって言いながら聞くと答えられたりするので、自分ではわかってるっていうことがわかってないっていうこともあるのでね、もしかしてこうかなみたいな自分のその感覚っていうのをね全然大事にしてもらっていいと思います。もしかしてこうかなって思ったのをちょっとチャレンジしてみて、あ、なんかちょっと当たってるような、微妙にずれてるようなみたいな感じだったら、じゃあこの辺かなあの辺かなみたいな感じでこう調整していくっていうところで、これだっていう風にね当てはまるタイミングとかがある場合もあるし、なんだか微妙にちょっとずつずれてるなみたいな時もあったりするので、そういう時にねなんかそうだな違う人に相談してみたりとか、他の人にこう思うんだけどどう思うっていう風にね聞いてみるとかね、私みたいな感じでこう専門家のに聞いてみるとかね、そういうことやると、あ、そっかここら辺がちょっとずれたのねみたいな感じのずれポイントみたいなのが分かったり、そういうこともあるので、ぜひね自分のこれかなっていう感覚を大事にしながら、なんだかちょっとそれでもうまくいかないなっていう時は周りにいる人にぜひね相談してみるっていうことをやっていただけたらなと思います。はい、 というところで今日もねこの辺で終わりにしたいと思います。今日はですね赤ちゃんの泣き方もいろいろとレベルあるよっていうねお話で、あとはレベルマックスまでほっとくよりはちょっと早めな段階で対応した方がお互いにとっても楽だったりするよっていうねお話をさせていただきました。子育てって子供は可愛いけど迷ったり悩んだりすることも多いですよね。このポッドキャストが少しでも皆さんの子育てのヒントになって、子育て楽しいと思えるきっかけになれば嬉しいです。もし私の話を聞いてみたいなと思っていただけたらチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。じゃあまたね、バイバーイ。